アカンで、トコソウアカンで、そう大阪市が廃止になれば2000億円の猫パパさらのアカンで。11月1日の住民投票では、大阪市民がもともと使えた2000億円が大阪府に猫ババをされてしまう。こんなものにはあなたの脳を突きつけていただきたい。必ず反対反対反対、あかんぜ、反対でお願いをしたい。そう11月1日の住民投票にはあなたの反対が必要。 In the house、
日刊深夜快速火曜版、マデラスエリの大阪オールアバウト。皆さんこんばんは、マデラスエリです。そしていつものようにお相手は、
こんばんは、榎田深夜もんでございます。
よろしくお願いします。
さあ、大阪メトロ御堂筋線を南下しております、
はい、
先週は難波駅だったわけでございまして、
はい、今日は、
今週は乗り換えなくて
乗り換えなくて
そのまま真っ直ぐ乗ってしまったら ついてしまいました。大黒町です。大黒町どうなんですか。
私昔、大学卒業生の新卒で勤めてたところが大黒町に、会社があったんですよ、
はいはい、
で私がその一番最初勤めた会社がその、パソコン周辺機器のメーカーで、ほうほうほう、例えばこうまだ USB とかできる前ですよね、はい、なんかスカジーカードとか、
スカジー久しぶりに聞きましたね、
ランカードとか、はいはいはいはい、そういうのを作ってたメーカーなんですよ。
ほうほう、
だから日本橋にすごくこう営業も行ってたので、その近いところでっていうので、はい、そこに会社があったんですね。
まあ大黒町から日本橋って目と鼻ですからね。
もう目と鼻の先ですね、
でも大黒町っていうと、
まあ、キズ市場があったりもしますけどね。
あ、そうだ、キズ市場ありますね。
キズ市場があります。
あそこ今ほら、まあ、いつからか知らないですけど、中でその、ね、食事ができるような感じになってきて、
綺麗になりましたけどね、は
いはい、
今
居酒屋みたいなのもあるじゃないですか。
そう、
あと近くにライブハウスもあるし、あと
岩盤浴もできるんですよ、あそこ。
え、どこで？
その元木津市場のところで、うん、太閤の湯って言って、
ああ大浴場になってて、はいはい、ありますあります、
岩盤浴もできる、
はいはいはいはい、
なかなかいい施設になってますけどね、
なんかそこら辺でなんかほら、若手芸人が結構住んでるっていう話を、なんか中川家のあの御堂筋線ブルースで歌ってた気がするんですよね。
あ、まあそうかもしれない。私の知ってる芸人さんも あの辺で住んでらっしゃる方も、誰とは言えないですけれどもね、ちらほら。
あとはなんだ、私大黒町で降りたのって言ったら、大黒町からそれこそ日本橋に行くにはどう行けるかなと思って降りてみようと思って降りたのが1回と、あとその前のその堂島浜の、ね、広告制作会社にいた時に、
はい、
なんか宴会が1回だけあって、うん、でそのうちの会社に韓国のお兄ちゃんがいたんですよ、
はい、
でそのお兄ちゃんが会社辞めるって言うんで、
はい、
送別会だったのかな、うん、でそのお兄ちゃん の、うん、おすすめで、はい、大黒町の韓国料理屋でやるって言うんで、
うん、
サムギョプサルの、
まあ、サムギョプサル、
はいはい、の専門店みたいなとこで、うん、分かったですね。なんかね、大阪の、まあ、あなたに住んでる韓国の人とか在日の人だと思うんですけど、うんうんうん、が喜んで行く店らしいです。
あ、
なのでその本格的らしいんです。
本格的なサムギョプサルのお店、
はい、
へえ。
で、まあ、スタッフも韓国の方が多くて、
うんうんうん、
で確かにうまかったですね。
へー、
サムギョプサル食べ放題コースでした。
食べ放題食べ、
延々サムギョプサルでしたけどね。
ええ、他のもん食べないんですか。
他のもんも
サムギョプサル以外のもん、
他のもんも頼んでましたけど
でも、
ええ、とりあえずなんか私のなんか席の目の前にサムギョプサルの石鍋みたいなのがいて こうあのなんか
そうそう油がね
油が出てくるでしょ
出てくるなってまさにちょっと斜めなんてね、
それでなんかそれあの作ってくれるんですよお店のスタッフが、でそれずっと見てて、で出来上がるやいないやすぐ私の小皿にこう取り上げてくれるんで、
どんどん入れてくれる
の、私サムギョプサルしか食わなかったですねあの時ね
ちゃんとあのあれでしょ、あの草に、ま、草っていうのはあの葉っぱに
草
とか、
そうそう
あの
エゴマとかね、
そうそうそうそうそう、巻いて
巻いて食べてましたけど、ね、もう途中からもうあの葉っぱが葉っぱねえやとか思って葉っぱがいる車の間はいいやもう食っちまえとかっつってそのまま食べてましたけど、うまかったですよ。
うーん、
で何ていう名前だったかちょっと忘れましたけど場所は覚えてますけどね、
覚えてます、
堺筋じゃない、あのあれは何、あの何通りだ一番でかいのは四つ橋からずっと伸びてくる
26号線
ですかね、
か、そう25号線と26号線、
どっちかな、なんかまあともかくなんかちょっと横丁に入ったところなんですけど、まあ、行けばすぐ分かるような感じですけど、まあまあそういう店があって、
でちょっとね芦原橋の方に行くと、大黒町から、ちょっと離れるんですよ大黒町から、でもね、1200円で食べ放題の焼肉屋さんとか、
それどんな肉なんですか、
あるんです、いやちゃんとした肉ですよ私2回ぐらい行きましたけどお金ない時に肉食べたい時は、もう絶対おすすめ、あのねお店の名前が確かあれ玄米の玄って書いて玄っていう名前やったと思うんですよお店の名前が、多分確か、
はいはいはい、
1200円で食べ放題、ウインナーとかいろいろな種類食べれるんですよ、
あ
ービールは、あビールは、確か黒ラベルが出たと思います、
札幌
やったと思うんですよ、瓶、ビールしかないと言われます、瓶ビールだけやったと思うんです、
まあいいんですけど、1200円いいじゃないですか、
あそこはたらふく食べれましたよ、で変なもんは食べてないし、なんか変なお客さんもおるのかなと思ったんです
よ、新鮮な野良犬を捕まえてるからねとかってそういう店じゃないですよね帰って金かかりますよね、
そんなことしたらね、
いやそうですか、だからまあ安い店というか、もうだから、あの大黒町まで行くと、繁華街じゃないですね、
もう繁華街じゃないですね、
まあどちらかというとまあ住宅
なのかな、あれ何がになるんでしょう、あれあ
となんかその問屋じゃない、なんだそのなんか倉庫みたいなのも結構あったりでしょ
う、そうで割と水商売の女の子もたくさん住んでたりするんですよね、はいはいはい、あの
まあまあだから難波あたりで働いてる子がこう行きやすい、
そうそうそう行きやすい、
まあ地域でさね、
そうですね、
なのでなんかこう乾いた感じのする街だなっていう、
まあそうですね、なんかちょっと中途半端やったら怒られるから住民に、
でこ うです、ね、やっぱりあのなんか目立つところにお寺があったりとか、
そうそうそう、まあまあ、神社があった
り、ね、あの辺りみんなね大体、あそうか大黒神社、
そう大黒神社があったんですよ、はいはい、エベスさんの時なんかはやっぱすごく、
はいはい、
ねえにぎわう、ものすごくにぎわいますけどね、
これでずんずんずんずん歩いたらもうねあの今度はあの動物園前とかあっちの方に行っちゃうじゃないですか、
もっとねなんかこうさわこう盛り上がってきますけどね、
ちょうどなんかこうあのなんか中間地点のなんか地味なゾーン
なんです、ね、そう地味なゾーンですね、
なんかこうあのその経済の動き的に言うと谷間になるような場所でしょなんか不思議なねところだなと思って、あそこもうちょいなんかこう誰かでも考えてるやついると思いますよ再開発を、場所いいっすもんあそこは、
考えてますかね誰か、
考えてるやついると思いますよ、だからその、それこそさっき言った木津市場のところの、はい、そういうのとか、もうやっぱり よりこうゾーンを広げるには
広げるにはって
考えてるやついると思うんだけどな、
でもあの辺もやっぱり中国の人たちが土地買い占めたり、
あ
の辺も
多いみたいですね、
多い、ねえ、
あそういうので結構なんかこ う、 うダメなのかもしれないな、だって今ほらあのなんだあの通天閣の横の、
はい、
あのこう商店街みたいなことあるじゃないですか、
ありますあります、うん、商店街、毎と綺麗に舗装された道のとこね、
あそこなんかもほらシャッターが閉まったその潰れたお店なんかに、インバウンドのそのいわゆるあの部屋を貸して旅館代わりにするやつが入ってきて、でも今はもうみんな壊滅状態でしょ、
そうです
あだからどうなっていくんだろうなと思って、なんかこうあの街の動きが
あれって何ですか、中国が日本に経済的にこう依存させようとする一つの政策なんですか、
まあそれもあるじゃないですか、
そういうことでしょあれって、
だから中国に依存しといた方が 経済が成り立つと考える一派が保守層にあるんですよ、
はい、
で急に政治の話するとなんですけど、うんうんうん、保守には実は大きく分けると3つありましたね。
あ、保守には3つある。
アメリカ寄りの保守と、
はい、
伝統的な日本右翼と、
はい、
それと中国寄りの保守がいるんですよ、
はい、
で私みたいなのは真ん中にいる伝統右翼
伝統、はい、
でこうアメリカ寄りのやつが安倍ちゃんですよ。安倍ちゃん一派ですよ。で中国寄りが維新ですよ。
そうなんですか。
でそれがこの接着剤になってるのが橋本です。
この3つを接着剤にしてるのが
3つじゃないです。日本はこの2つを両方を嫌ってますから我々は。こいつらは売国奴だと言って我々は言ってるわけですよ。なのでだからその安倍ちゃん派と
安倍ちゃん、
ね、それと維新派を引き継いでる橋本がいて、でよく考えたらそうだよね、中国とアメリカで両方で儲かったら美味しいよねっていうようなことを考えてる
のが、
うん、
橋本さんなんですか。
それがこの日本をこう、おかしくさせてるわけですよ。
です、おかしくなりますよ。でもこんなんね、両天秤にかける
ということを一応言っておきたいと思いますね。都構想反対、
都構想反対
ということでございまして、まあ案の定大国庁はあまり語るネタがないわけで、あれでも愛染病院かなんかは大国庁じゃなかったですかね、あれは住所で言うと。
愛染病院
なんかでっかいのありますよ。なんか違う、愛染
病院ってあれじゃないですか、道路沿いにある、
道路沿いですよね、だいたい病院ってだいたい道路沿いにあるんですかね。
お広いあそこの、愛染病院ってあそこじゃないんですか、天王寺駅に行く間の、
あ
れ動物園前から天王寺に行く間の、
そうかもしれない、
道の愛染病院、
ちょっとごっちゃになってるかもしれないですよね、
愛染病院に何か、あれがあるんですか。
何にもないです。
何もないです
、まあまあということで、
大国庁言ったらもう次はね、動物園前に行くんで本当に愛染病院の界隈とかになりますけどね、
そっち
にな
りますよね、ということで動物園前、まあ本当に親子で楽しめる本当に楽しいゾーンであり、あるいはこう超いかがわしいゾーンもそこに併設している、
そう、
本当に混然一体となったわけわかんない
街、わけのわからん、
それが動物園前です。
そうです、
来週をご期待いただきたいと思います。
はい、
続いてはこちらのコーナー、
明日は何の日誰の誕生日のコーナーです。明日は10月21日、俳優の長嶋俊幸さん1956年、俳優の渡辺謙さん1959年の、お生まれです。おめでとうございます。そして明日は明かりの日ということでございまして、1879年10月21日にトーマス・エジソンが京都産の竹の繊維を炭化させたフィラメントを用いて白熱電球を完成させたことにちなんで、日本電気協会、日本電球工業会など4団体が1981年に制定されました。明かりのありがたみを認識する日でございます。
まあ、今白熱電球はほぼほぼ姿を消そうとしておりまして、LED に取って代わられてるんですけどね、まあ独特の味わいがあるんですけれども、
そうですよね、
はい、ということでございまして、
LED って熱くならないんですか、当たってても。
まああまり熱は
熱は出てないんですか。
出にくいものですね、まあ出ないわけじゃないですけど、白熱電灯ほどは出ないです、
とは出ないんですか、
はい、
ということでございます。はい、はい、それでは明日は、日刊深夜快速水曜版をお楽しみに。ではまた来週、さよなら。